しゃべるよこい。どうもこんばんは、しゃべるよこいです。今突然ですよ、いきなりこの収録を始める前にめっちゃ体調が悪くなりました。いや、大丈夫ですよ。それなぜかっていうと、つい今ツイッターに投稿したんですけど、横池今神戸16ビットの仕事部屋で収録してるんですけど、近くに、これもう店名言うていいのかな、別にこのお店が悪いってわけじゃないんで、もう言っちゃいますけど、阪急オアシスが、スーパーですよ。スーパーがあるわけなんですけどね。そこに、ちょっと今日、お腹空いたから、ちょっとご飯買いに行こうかなと思って、お弁当とかすごい安いんですよ。で、安いですし、そんな悪いもん使ってないんで、すごい、天然素材でもないですけど、その、お店の中に調理場があって、その手作りのお弁当を食べれるんで、だから、神戸16ビットでライブ開催がない日なんかは、そういう、その、もうほんまに目の前で作ってくれはったお弁当を買いに行くみたいな、ことしてるんですけどね。それでご飯買いに行ったらカルパッチョが売ってたんですよね。カルパッチョ、サラダの上にお刺身が乗ってるサラダですよ。イタリア式ので、その僕の実家においては、カルパッチョはごちそうなんですよね。カルパッチョ高いですからね、多少で、うちのお母さんなんかが今日はごちそう買ってきたで、今日は贅沢やでって言うて僕に出してくれるのって大体カルパッチョなんですよね。うちのお母さんにとってカルパッチョはごちそうで、僕もカルパッチョ好きですからね。だから、ごちそうって何やろうと思ったら、うわやったカルパッチョやーみたいなんが、僕の子供時代の生活だったんですけど、おカルパッチョ売ってるやん思って、しかもこれ名前言うていいのかな、阪急オアシスさんは安くていいもん売ってるんで、値段も高いっちゃ高いけど、高すぎず、お手頃な値段やなと思ったから、久しぶりにちょっとごちそう食おうと思ってカルパッチョを買うたんすけど、帰ってきて食べてから気づいたんですよ。食べてから妙な違和感に気づいたんですよ。なんやろと思ったらカルパッチョの下に酢飯があるんですよ。で、なんじゃこれと思ってそのパッケージよく見たらカルパッチョ寿司って書いてあってなんじゃこれってなって、もうめっちゃまずいんですよ。カルパッチョ美味しいじゃないですか。もうカルパッチョ以外にもう何もいらんじゃないですか。なんでそのカルパッチョの下に酢飯なんか入れんねんみたいな感じで、しかももうカルパッチョと酢飯一緒に食ったらもうすんげーまずいです。今後味最悪で、もう今これ収録しながらめっちゃ吐きそうなんですよ。もうちょっと名前言うてすいませんけど、阪急オアシスさん、もうほんまにいつも美味しいお弁当、もう出来たてのお弁当たくさん食べさせてもらってますし、ポテトサラダも僕大好物なんで、ポテトサラダも美味しく食べさせてもらってますし、この後喋れますけど、僕はトマトも大好物でトマトも買ってますし、もうほんまに大変いつもいいお買い物させてもらってますし、安くて嬉しいんですけど、カルパッチョ寿司はないっすわ。もうこれは最悪ですね。もう今本当に吐きそうっすもん、なんか気分悪くて。吐かないように頑張って収録していこうと思うんですけど、本日の喋る横井はですね、7月に入りましたし、夏の話題を喋ろうかなと思うんですけど、皆さんはどんな夏をこれからお過ごしになられるかと思うんですが、そうですね、横井系的な夏の話をしようと思うんですけど、まずやっぱり夏といえば花火やと思うんですけど、僕はもう花火大会なんて一旦高校生以来なんですよね。高校の時は僕琵琶湖の、ほんまに滋賀県の琵琶湖のほとりにある高校に通ったんで、普通に琵琶湖花火をもう学校からでも見れましたし、学校の部活帰りなんかに行ってました、行ってたんですよね。8月に。だから、でもそれ以来もう花火大会行ってないですし、何より、神戸16ビットのスタッフを私やってますし、スタッフやってなくても、普通ライブ、音楽のライブなんか週末にやることが多いんで、花火大会の日なんてほとんど僕ライブしてるか、もしくはライブのスタッフしてるかで、だから高校卒業しても、花火大会の日がライブの日やったっていう日も、意外とあるんですよね。だから、花火大会とは全く無縁の生活を送ってるんですけど、もうこれももう昔の話ですよ。今の神戸16ビットの特に常連の出演者にはいないですけど、ライブ日程なんてもう2、3ヶ月前には大体決まるんですよね、大体。遅くとも1ヶ月前には決まって、 ってるんですけど、その8月の上旬なんかにそのライブがやる日が花火大会やったってことを知らずに、まあライブ出演を決めたりするミュージシャンとか、あのまあライブに来るってことを決めるお客さんなんかがいたりするんですけど、いきなりそのライブの何週間か前になって、あライブの日花火大会やっていうことに気づいて、ブッチするっていう人が昔はいたんすよね。もうそれでいきなり出演しませんとか言われて焦るみたいなことを繰り返してたのが僕の花火大会の思い出かなみたいなことを今思ったりするんですけど、今はもうそんな人いませんので、で今年も多分8月の上旬の休みは花火大会の日にまあ16ビットライブ開催すると思うんですけど、まあ花火大会ね、人混みとか苦手やっていう方はぜひ神戸16ビットにお越しください。横井圭も8月上旬は横井圭8月上旬は出る予定ございませんけど、まあまあ僕スタッフですね。まあまあそんな話はさておき、横井圭の夏といえばやっぱり炎天下ランニングですよ。まあまあやっぱりそのライブハウスでスタッフやったりとか音楽活動してる関係で、僕はまあまあ昼間に睡眠をとったりとか、まあ昼間に休憩をするという生活を送ってるんで、まあまあ昼間に家にいることが多いんで、真っ昼間にランニングするんですよ僕は。毎年夏になったら、僕寒いの苦手なんで冬は全くランニングしないんですよ。けど夏がもうものすごい大好きなんで、夏の日差しを浴びるともう無性に走りたくなって、それで汗だくになって、その汗をシャワーで流してデトックスできたぜイエーイっていうことを、今まあ34歳ですけどもう30歳の頃から続けています。ブログにも書きましたけど、つい先日ですね、まあ梅雨の中休みというか、もうほぼもう梅雨なんてもう明けたようなもんですけど、もうカラッカラに晴れてる日が2日あったんで、もうすでに今年2回炎天下ランニングをやってて、まあさすがにその冬の間全く走ってなかったんで、その2回はもうほとんども足が動かずに走れなかったんですけど、やっぱりもう暑い日差しの中で走る、これすごい気分いいんで。まあ、ただ、熱中症とか脱水には気をつけないといけないんですけど、まあまあ運動不足やっていう方は、ぜひ僕と一緒に炎天下ランニング、どうでしょうか。あとそうですね、横井圭は、もう前々から言ってますけど、野球好きであるんですけど、野球好きであると同時に、ちょっと関係ないですけど、僕ってまあまあ色白なんですよ、子供の時から。本当に色が白いんで、若干それコンプレックスなんで、だから泳ぎもしないのに、海に行って浜辺に行って日焼けしに行ったりとか、まあそれこそ炎天下ランニングをして日焼けして黒くなるっていうのが、まあこれも毎年夏の僕の恒例行事なんですけど、甲子園球場行って高校野球を見ながら肌を焼くなんてこともしてる年あったんですけど、今年夏の高校野球は第100回記念大会になってまして、まあまあ、出場する高校がもう増えるんですよね。いつもより増えてすごい面白いことになりそうなんですけど、なんとですよ、今年の夏の甲子園から外野席も有料になるって知ってありました、皆さん。もうこれまあ、春先頃からニュースになってたんですけど、高校野球といえば外野はタダなんですよ。外野は入り放題で見れるんで、まあそんなに言ってもまあ別に外野でね、まあ飲み物とか食べ物とか買ったりするんで、まあ無料というわけにもいかないんですけど、まあそれで僕大体外野でボケーと高校野球見ながら肌を焼くということをやってた年もあるんですけど、まあ今年は有料なんでちょっとまあ有料っつでも多分そんな高くはないと思うんですけど、でしかも今年ほんまにその100回記念大会で出場する高校も多いんで、見に行きたいなと思ってるんですけど、まあまあその無料ではないってことをまあ多分知らんかった人も多いと思うんで、ちょっとこれね注意した方がいいなと思って喋ってみました。そしてですね、まあまあ今飲み食いの話も若干しましたけど、夏といえば横井圭やっぱりトマトですよ。まあ僕もともと子供の頃からトマトは好きやったんですけど、大人になって特に30回ってから無性にトマトが本当に美味しくなって大好きに なってしまって、まあもちろんもう今のこのご時世冬でもトマトは買えますけど、まあやっぱり夏の方が安いですし、で安い以上にすごい品質のいいもんはやっぱり夏に出回るんで、だから夏の間は本当にトマト食べてるんですよ。でしかも去年一昨年高かったんですよね。で高くてちょっとこんな高いの買えへんわっていう年もあったんですけど、今年は比較的安いんで、だからちょっと今年は本当にトマトを食べまくる夏にしようかなと思ってるんですけど、これも皆さんいかがでしょうかね。まあこれもちょっと先日ブログに書きましたけど、トマトっていうのは食べる時間帯によって体が吸収する栄養が変化しますし、しかも食べ方、生で食べる、焼く、煮る、あそれからジュースにするの食べ方の違いでも吸収できる栄養 が変化するというすごい不思議な食べ物でして、まあ僕は疲労回復のために寝る前に食べるっていうのが大体毎年の食べ方なんですけど、まあ最近は朝一に食べるようにもしてますし、まあ最近はまあ僕生で食べるのが好きなんですけど、ちょっとまあ調理して食べるということもやり始めたんですけど、これももうすごい、これ店名出していいのかな16ビットの近所に杉薬局がまあありまして、まあまあ薬以外も日用品なんかもまあ僕は杉薬局で買い物してまして、ポイントが今溜まってるんですよね。で杉薬局っていうのはポイントを貯めると景品と交換できるんですよね。でそのポイントえらい溜まってて、今景品交換できるぐらいまで溜まってるんですけど、ミキサーかもしくは僕ヒゲ剃り、ヒゲ濃いんでヒゲ剃りが欲しいんですけど、今どっちにするかものすごい悩んでるんですよ。ヒゲも濃いんで、だからやっぱりヒゲのためを思うと、すごいいい電動カミソリ使ったらほんまに肌にいいんで、そのすごいいい電動カミソリポイントで交換できそうなんですよ。だけど僕トマト好きなんで、トマトジュースも手作りで作りたいんですよ。でトマトジュース以外もそのミックスジュースの中にも、中にアクセントとしてトマト入れたらすごい美味しいんですよね。フルーツの中にトマト入れるとそれまた美味しいんですよ。だからそういうフルーツジュースも作りたいんで、ミキサーも欲しいしなー。でミキサーと電気シェーバーどっちも同じぐらいのポイントで交換できるんですよ。だから今ヒゲ剃りを取るべきかミキサーを取るべきか、どっち交換すべきかでめっちゃ悩んでる今日この頃の横井圭です。そんな横井圭の夏ですけど、ラストもう一個話題ありますよ。やっぱり子供の頃の夏といえば、横井圭にとってはまあ前もネタにしましたけど、ミニ四駆ですね。小学校中学校の時はミニ四駆をやってて、全国大会の地区予選なんかも夏休みにあって、今ももう開催されてるんですけどね。だから毎年夏になるとやっぱりミニ四駆やってみたいな、でも暇もお金もないしなって悩んでるんですけど、つい最近も僕模型店なんか行ってきてミニ四駆眺めながらそろそろやってもいいかなと思ってるんですけど、ちょっとまだね、今アルバムも作ってますし時期じゃないなと思うんですけど、なんかもうそろそろ現役復帰したいなって、なんかこの前現役復帰しないってね喋ってましたけど、すごい思うようになって、もう今頭の中ではもうどういう車を作るかとか、そんなもだいぶ妄想してたりするんですけど、まあでもちょっと逆にちょっとまあ今復帰したくないなっていう理由もいろいろあったりして、まあちょっと今のその大人も参加できるようになったそのミニ四駆の大会についてちょっと思うところもいっぱいあるんで、まあちょっとそれについてはまた今度ゆっくり喋ろうかなと思ってるところであります。まあまあまあそんな感じで、ちょっと今日はダラダラと横井圭の夏についてを喋ってみたわけでございますが、ひとまずですね、もう今週になりますけど、横井圭ライブが立て続けに2本あります。まずは7月6日金曜日に、神戸16ビットで、ブッキングライブに出演します。笹山さん、五十嵐雄大さん、そして浜辺大君と一緒にライブしますんで、よろしくお願いします。そしてですね、その2日後の7月8日日曜日はですね、これももう毎年恒例のイベント、細田文明生誕祭2018に横井圭今年も出演します。このホスター文明生誕祭、もうだからこれかれこれ9回目の開催ですけど、 多分僕9回中多分4回ぐらい出てますかね。今年は横井圭出演しますんで、ぜひよろしくお願いします。どちらもですね、まあ、もしよければお問い合わせいただければなと思いますんで、神戸16ビットか、もしくはその横井圭のが毎日更新しているブログにメールアドレスを貼ってますんで、ぜひよろしくお願いします。レコーディングがやっぱり今も忙しくて、それでも喋る声は週1回は更新したいんで、何喋ろうかなということをあんまり考えずにレコーダーを回してみたんですけど、ひとまずは、まあ、僕の夏についてをちょっとダラダラ喋ってみました。まあ、レコーディング今頑張ってやってまして、忙しくて本当にネタを集めるのも苦労しますけど、でも多分来週もやろうと思いますんで、ぜひまた聞いてください。そんなわけで、喋る。横井、横井圭でした。ありがとうございます。喋る横井。